フィリピの信徒への手紙第2章の1節から5節。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。以上です。アメリカの交流学生が無事にですね、京都に行きまして、まあ、あと今週いっぱい日本にいてアメリカに帰ります。まあ、九州学院のですね、先生たちがセッティングして天草にですね、連れて行って、まあ、楽しい思い出をしたみたいです。まあ、天草にはですね、キリシタンのですね、いろいろなものがありますし、まあ、その勉強も兼ねてだと思います。まあ、そこにですね、コレジオ館というのがありまして、まあ、日本で一番最初の大学は天草のですね、嶺北町に作られたという、まあ、そこで、ですね、4人のですね、若い5、6歳の男の子が4人ですね、ローマにですね、ローマ法に会いに越見に行って、でいろいろなものが持ち帰ったものが楽器であるとかですね、まあ、いろいろな書物であるとかですね、文化を持って帰っています。で一番ですね、大きなものはですね、グーテンベルの印刷機を持ってきたんですよね。こんなでかいのですね。今レプリカがですね、そのコレジオ館に置いてあります。まあ、あれでですね、いろいろな書物を吸ってるんですね。でまず何をですね、印刷したかって、それ1500年代ですからね、まず何を印刷したかっていう と、平家物語なんですよね。で平家物語がなぜですね、最初に印刷されたかっていうと、日本語の美しさを標準語にしようとしたんですよね。天草弁ではなくて日本語のですね、標準の言葉をとして平家物語をみんなに教えて、正しい日本語にしようとしたんだと思います。でまあ、それはもうですね、髪型の方を向いてたのかもしれませんけど、平家物語、またいろいろなですね、キリスト教の関連のですね、教えとか、まあ、聖書はですね、翻訳してないんですよね。むしろ教義とかですね。でその中にですね、イソップ物語ですね、を印刷してるんですね。で天草本っていうのがですね、まあ、今確かですね、現存するのは3冊ぐらいだったと思うんですけど、まあ1冊ですね、何億するぐらいですね、価値があるんですけど、だから天草のどっかにないかなと思ってですね、見つけたらそれ売ってですね、この教会建て直せばいいんですけど。でこの前行った時にですね、その本も大切なんだけど、活版印刷だから活字があるはずなんだって、でもその活字が今まで1個も発見されてないので、それを発見したら大発見になってもっとお金がっていう、いやお金の話じゃないんですけどですね。でまあそれぐらいですね、貴重な本だったんですね。でなんでイソップ物語だったのかなってやっぱ思うんですよね。平家物語とイソップ物語、まあ、でもイソップ物語というのはですね、まあ内容的にもですね、教訓みたいなのがよく分かりやすく書いてあるし、実はマルチン・ルターの愛読書っていうのがこのイソップ物語なんですよね。聖書とイソップ物語をですね、机の上に置いて毎日読んでたっていうんですよね。でそのじゃあ何が書いてあるかっていうと、まあ、人間の深いですね、なんて言うんでしょうね、洞察っていうんですかね。でこのような話がですね、ありましたですね。農夫の畑に一本の木がありましたですね。で果物がならず、やかましいスズメやセミの休み間になっていました。農夫は、果物がならない木だから無駄な木で切ってしまおうと思いましたと。でまあ斧をですね、振り上げて切ろうとした時にセミやスズメがやってきて、自分の休み場所、居場所をですね、どうか切らないでほしい、今までもですね、ここで休んできたのでこの木を切らないでほしいって言った。でも農夫はですね、何もしないこの木を切りつけて倒してしまおうとしましたとですね。ところが斧をですね、2回打った時にその中にですね、実は空洞になってて、そこには蜂がいて、蜂蜜がいっぱいあって、それを舐めた農夫はこれは神様の木だって言って御神木としてお祭りましたという話ですね。まあそれを読んでですね、その当時の人が何を思っただろうなと思うんですね。 でイソップ物語はですね、必ず最後に教訓が1行書いてあるんですね。でその教訓は何て書いてあるかっていうとですね、人間というものは生まれつき正しいことを大事にして敬うよりも利益を求めるものですってですね。これをその当時の天草の人たちが読んでどう考えたんだろうなってですね、人間というのは生まれつき正しいことを大事にして敬うよりも利益を求めるものです。そういう中から一体何がですね、自分自身は求めなきゃいけないかということを考え教えたのかなと思いながらその本を読んでおりました。でパウロもですね、今日人間がですね本当に教わらなきゃいけないものは何かってことをですね言っています。それは何かというと、今日はめいめい自分のことばかりでなく他人のことにも注意を払いなさいですね。まあ、パウロはですね、自分のことだけじゃなくて私たち互いに愛し合うものは他人のことにも注意を払いなさい、しかしそれができてないっていうのはなぜかっていうことを問題にするんですね。で最終的にはですね、キリストはどうであったかってことを考えてみなさい。キリストっていうのはへりくだってですね、しかも自分のことではなくですね、他人のことをいつも考えていたでしょ。キリストを見ればどのような生き方が一番大切かっていうのが分かるんじゃないですか。何を一番大切にしなければいけないかっていうのが分かるでしょ。ということでキリストを模範にしなさいということなのでしょう。まあ、そう思うと人間の見方ほど当てにならないものはないんですね。なんでかっていうと、まあ、当たり前のことなんですけど、人間っていうのは自分の目からしか見ることができないっていうことなんでしょう。まあ、自分を中心にしてからしかそこで物語を見ることができない。だから難しいですね。だから間違うしですね、本質をですね、取り違えてしまうということなのかもしれません。あるですね、幼稚園の話だと思うんですけど、まあ、ある一人の女の子がですね、幼稚園にですね、熊のぬいぐるみを持ってきたんですよね。でですね、まあ可愛かったのでみんなが貸して貸してって言うけど、その子は絶対貸さなかったんですよね。もう触らせもしなかったんですよね、自分にだけですね。でですね、まあ先生たちがですね、その子を見てどう思ったかですね、まあ一つは強情な子だなっていうことと、この子はですね、自分のことしか考えてないっていうか、まあですね、自分中心なんだですね。まあ友達もですね、ケチだと思ったんだと思うんですよね。で本当にそうだったかってことなんですよね。まあ、園長先生がですね、後で話してもらったんですけど、それは触らせない、貸せない理由があったんですって。何かっていうと、前の週に亡くなったお母さんが大切にしていた熊のぬいぐるみなんですよね。だから、お母さんと離れたくなかったんでしょう。だから幼稚園まで持ってきて大切にして、誰にも触らせずにですね、一緒にいたんでしょう。でもそのことはわからないんですよね。わからない、人にはわからない。だからケチだとかですね、強情な女の子だとか優しさがないというふうに見えるけど、本当はそうではない。まあ、そう思うと私たちには何が正しいか、自分の見方だけではダメだってことなんだと思います。相手が何を考え、何をですね、思い、何を大事にしているかっていう相手のこともですね、注意をですね払うときに少し見えてくるものがあるかなと思います。まあ、パウロはですね、他人のことにもですね、注意を払いなさいと言います。そして見本はイエス・キリストだと言っています。まあ、イエス・キリストだったらどうされるか、まあ、そのことを考えることが他人のことにも注意を払うということなのでしょう。イエス・キリストだったらこの前の人に何、どういうふうな関わり方をされるか、まあ、そう思うとイエス様だったら女の子のすべてを知ってぬいぐるみを共に抱きして見えてくれるんじゃないかな、まあ、そのように思いながらその話を聞いておりました。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが自分の味方だけではなく、もう一歩キリストだったらどうされるか、その視点を持つことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、そして九州学院に集う一人一人をどうかお守りください。私たちに託されている使命が果たされることができるように強めてください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には御言葉によって癒してください。今日もあなたの豊かな祝福のうちに聖霊によってすべてのことを整えてください。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。